十字架にかけられる少し前、イエスは裁きの広間にいるピラトの前に引き出されました。あなたはユダヤ人の王かと蔑むように尋ねるピラトに向かい、イエスはこう答えられました。私の国はこの世のものではない。私は真理について証しするためにこの世に来たのである。誰でも真理につく者は私の声に耳を傾ける。ピラトは皮肉を込めて尋ねました。真理とは何か。真理とは何かという質問は、今の世の宗教を信じない人にとってひどく複雑なものかもしれません。 Google で真理とは何かと検索すると100万以上の回答が表示されます。従来の図書館の蔵書を全部合わせてよりも多くの情報が携帯電話で入手できます。私たちは情報型、意見型の社会に住んでいます。どちらを向いても心をそそり引きつける声が追いかけてきます。今日混乱に陥った多くの人々が2500年も前の哲学者の言葉を鵜呑みにするのも不思議ではありません。かつてプロタゴラスは若きソクラテスにこう言いました。あなたにとっての真理はあなたにとって正しい。正しく私にとっての真理は私にとって正しい。イエス・キリストの回復された福音に恵まれている私たちは、完全かつ絶対的に正しい事柄が存在するとへりくだり宣言します。これらは全ての神の息子娘にとって同じ真理です。聖文は、真理とは現在ある通りの、過去にあった通りの、また未来にある通りの物事についての知識であると教えています。真理は過去と未来に目を向け、時間軸の小さな一点しか見えない私たちのものの見方を広げてくれます。イエスは、私は道であり真理であり命であると言われました。真理は私たちに永遠の命に至る道を示してくれますが、それは救い主イエス・キリストを通してのみ与えられるものです。他に道はありません。イエス・キリストは私たちにいかに生きるべきかを教え、ご自身の贖いと復活を通して私たちに罪からの許しと死後の不死不滅の機会を与えてくださいます。これは絶対的な真理です。主は貧富、有名無名、教養の有無は問題でないと教えておられます。むしろこの世の目的は、主イエス・キリストを信じる信仰を強め、悪を選ばず正義を選び、主の戒めを守ることにあります。私たちは科学や医学の革新を喜びますが、神の真理はそのような発見をはるかに超える素晴らしいものです。永遠の真理に反し、この世にはいつも神の子供たちの気を真理からさらそうとするまがいものがあります。サタンの言い分はいつも同じです。2000年前のサタンの言葉を聞いてください。あなた方はまだ見ていない物事を知ることはできない。また人がすることはどんなことも決して罪にならない。キリストのようなものが来るのは道理に合わない。あなた方が信じているのは愚かな言い伝えである。今日の私たちも同じようなことを聞いているのではないでしょうか。福音の回復に伴い、神は必要不可欠な霊的真理を学び知る方法を私たちにお与えになりました。聖文、個人の祈りと体験、生ける預言者と人たちによる勧告、そして全てのことの真理を知りを助けてくださる聖霊の導きを通して、私たちは真理を学びます。神の事柄は御霊によって真理を求めるときに知ることができます。パウロはこう述べています。神の思いも神の御霊を通してでなければ知るものはない。なぜならそれは御霊によって判断されるべきものだからである。マイケル・マーフィーによるこの作品をご覧ください。こちらから見ると人の目のオブジェだとは信じがたいかもしれません。しかし別の観点から見ると、アーティストによる美しい作品が見て取れます。同様に信仰の目を通すことによって神の霊的な真理が見えるのです。パウロは言いました。生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。 また御霊によって判断されるべきものだからであるから、彼はそれを理解することができない。私は先ほど話した通り、ヘルシャルの話が言うことを知りませんでしたが、本当にその目というものは真理と結びついているものです。聖文、祈り、個人の体験、現代の預言者、そして聖霊の賜物により、私たちはこの地上の旅路に必要な真理についての霊的視野を持つことができます。家族、世界への宣言を信仰の目を通して見てみましょう。ヒンクレー大官庁は次のような言葉でこの宣言を世に出しました。私たちの方で皆さんに警告したいことがあります。真理という仮面をかぶった奇弁があふれており、倫理基準や価値観に対する欺瞞が後を絶たず、じわじわと世の汚れに染めていこうとする誘惑があまりに多いからです。宣言は次の言葉で始まります。すべての人は男性も女性も神の形に創造されています。人は皆天の両親から愛されている霊の息子娘です。したがって人は皆神の属性と神聖な行く末とを受け継いでいます。これは永遠の真理です。皆さんも私も偶然の産物ではないのです。私はこの言葉が好きです。前世で霊の息子娘たちは神を知っていて、永遠の御父として神を礼拝し、神の計画を受け入れました。私たちは生まれる前から存在しており、一人一人が永遠に個人として識別されているのです。この方法は完全には理解できないものの、前世における私たちの霊的な成長は現世における私たちの人となりとに影響を及ぼしています。私たちは神の計画を受け入れました。地上において困難や苦痛や悲しみを経験することを知っていました。また救い主が来られること、そしてふさわしさが証明されるときに私たちは復活し、とこしえに栄光をその神戸に付け加えられることも知っていました。宣言は単刀直入に述べています。私たちは宣言します。この世に命をもたらす手段は神によって定められたものです。私たちは断言します。命は神聖であり、神の永遠の計画の中で重要なものです。天の御父の計画は夫婦に子供を産むよう進めると同時に、これから生まれる子供たちを守るために声を上げるよう私たちに義務付けています。宣言全体を受け入れずに取捨選択するならば、私たちの永遠の展望は曇り、今ここでの経験に重きを置きすぎてしまいます。この宣言を祈りの気持ちと信仰の目を通して深く考えれば、いくつもの原則がいかに美しく結び合い、支え合って御父の計画を明らかにしているかがよくわかるようになります。真理の重要な原則について、主の預言者が主の御心を宣言するとき、人によっては幾ばくかの疑問が残るのは驚くべきことではないでしょう。もちろん直ちに預言者の行為を拒絶する人もいれば、心からの疑問について祈りの気持ちで深く考える人もいます。そのような疑問は忍耐と信仰の目があればいずれ解消されるでしょう。もしこの宣言が違う世紀に掲示されたとしても、疑問はただ今日の疑問とは違う疑問があったことでしょう。預言者たちの一つの目的は心からの疑問を解消できるよう助けることです。ラッセメン・ネルソン大官庁は大官庁になる以前にこう述べています。預言者は将来を見通します。サタンが私たちの行く手に設けた、あるいは将来設けるひどい危険を見ることができるのです。また預言者は従う意思を持って耳を傾ける人を待ち受ける大きな可能性や特権も予見します。大官庁会と巡視所定員会が一致してあげる声には真理があり、霊的な力があることを証しします。私が生まれてから現在まで、家族の宣言で教えられている原則の多くに対する世の人々の考えは劇的に変わりました。私の10代の頃や結婚したばかりの頃、私たちが純潔の立法または 締結の立法と呼ぶ性的な関係は法律上結婚している夫婦間でのみ許されるとする主の標準に世の多くの人が背を向けました。私の20代や30代の頃には人工中絶がより受け入れられるようになり、胎児を守るという神聖な義務に多くの人が背を向けるようになりました。最近では多くの人が結婚は男女間の神聖な結びつきであるとする神の律法に背いています。多くの人が主の定められた戒めに背くのを見るとき、カペナウムでの出来事を思い出します。救い主がご自身の神聖を宣言したところ、悲しいことに多くの弟子たちは去っていきました。そこでイエスが十二弟子に、あなた方も去ろうとするのかと尋ねると、ペテロが答えて言いました。主よ、私たちは誰のところに行きましょう。永遠の命の言葉を持っているのはあなたです。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。年齢を問わず、自身の現状が家族の宣言の内容に必ずしもそぐわなくても、イエス・キリストの福音を忠実に守っている人々が大勢います。親の離婚に心を痛める子どもたち、友人に純潔の律法をバカにされる青少年、離婚し伴侶の不貞に深く傷ついた男女、子供を授からない夫婦、伴侶が回復された福音を信じていない既婚の男女、さまざまな理由で結婚できないでいる独身の男女などです。私がとても尊敬する20年来の友人は、同性に惹かれる性質があるために結婚していません。彼は神殿で交わした誓約を守り続けています。また自身の創造性と職業的才能を開花させ、教会と地域社会で立派に奉仕をしてきました。最近彼は私にこう言いました。私と同じ状況にあって、この世で純潔の律法を守らないことを選ぶ人々を気の毒に思います。でもキリストは私たちに、世のものとならないように言っておられますよね。神の標準と世の標準は明らかに違うのです。世の律法は主の定めたものと異なります。神に喜ばれるためには信仰と忍耐、勤勉さが求められます。妻のキャシーと私の知人で、現在40代半ばの独身の姉妹がいます。彼女は職業的能力に優れ、ワードで素晴らしい働きをしています。彼女もまた神の律法を守ってきました。彼女はこう書いています。私は夫と子供に恵まれる日を夢見ていました。まだその日が来るのを待っています。私のような状況にいると時々忘れられたかのように感じ、孤独になりがちです。でも私は自分にないものにではなく、自分に与えられているものとどのように人を助けられるかに焦点を当てるようにしています。遠い親戚も含めた家族への奉仕と、ワードの中や神殿で行う奉仕が助けになってきました。私たちは皆大きな家族の一員なのですから、忘れられてもいませんし、一人ぼっちでもありません。あなたには私の状況がわからないという人たちもいるでしょう。私にはわからないかもしれませんが、ゲッセマネの園と十字架上での犠牲によって、確かにあなたの思いを理解しておられる方がいます。主を求め、その戒めを守るとき、主は皆さんを祝福し、一人では追い切れない重荷を軽くしてくださいます。主は皆さんに永遠の友と奉仕する機会を与えてくださいます。何より主は聖霊の強い影響力で皆さんを満たし、皆さんの努力が天に認められたことを知らせてくださいます。聖霊を伴侶とする機会、あるいは永遠の祝福を受ける機会を妨げる選択や考えは、いかなるものも考えるに値しません。私は救い主が生きておられることを知っています。主が本当に大切な全ての真理の源であり、ご自身の戒めを守る人々に約束された全ての祝福を成就してくださることを証しします。 イエス・キリストの御名によって、アーメン。